HK ポッドキャストへようこそ。第334回目のエピソードは創造者に尋ねよという話をします。まあ、創造者と言いましたけれども、まあ創造者というとちょっとこう大げさなので、デザイナーと言った方が分かりやすいというか身近に感じるかもしれません。ですね、僕は中学校を卒業した時に、その春休みに道路工事の仕事をアルバイトをですねしたことがあるんですね。それで、その稼いだお金でギターを買いました。それはフェンダージャパンのテレキャスターというモデルでして、1986年の4月、まあ、ちょうど今頃ですね。で、まあ、シンプルでとてもかっこいいんですけれど、まあ、当時はですね、その音楽のスタイルっていうのが、ハードロック系のギターが流行っていたので、まあ、実はあまり適さないギターだったんですね。で、鳴らすのが難しくて、なかなか思うように弾けずに、で、結局好きになれなかったんですね。まあ、ルックスは好きなんですけどね。で、その後、海外に住むことになって、長い間友達に保管してもらってたんですね。で、まあ、時々日本に帰ってきた時に、演奏する時にですね、使ったりはしていましたけれども、まあ、それから約15年が経って、日本に帰国してですね、まあ、それから、そのギターをもう一度手入れし直して、使い始めました。で、まあ、その時には僕の音楽の趣味というものもですね、随分変わって、で、ギターのスタイルというものも、演奏のスタイルもですね、だいぶ変わっていたんですね。で、それがちょうど、まあ、テレキャスターが得意とするような、ジャンルでもあるんですけれども、で、最初は、やっぱり弾きにくいなと思いながらですね、こう、時間をかけて、自分の手を、そのギターにですね、馴染ませていったんですね。するとだんだんこう気持ちよい、気持ちよく鳴らせるスポットっていうかですね、まあ、弾き方のコツみたいなのがなんとなくつかめてきたんですね。で、時間をかけて弾いて初めてこう味というものにですね気づくようになってきたんですね。まあそれでもまだ弾きにくくてこう少しいじってみようと思いました。で、その時、ある時ですね、あるネジを緩めると、なんと今までとても硬く感じていた弦がとても柔らかくなったではありませんか。ということで、おかげで、以前よりですねだいぶ弾きやすくなったんですね。で、まあ、弾けば弾くほどこう味が出てくるギターだなとこう面白みを感じて、いたんですけれども、いかんせんこうジーッというですねノイズが、ひどくなってきました。で、音は丸みを帯びてですね、こう、ヴィンテージっぽいといえばそうなんですけれども、こうノイズが気になるので、どうしたものかなと、いろいろ調べてみたんですね。で、まあ、以前から、壊れやすかったパーツをですね、交換したんですね。それはアンプにつなぐケーブルを挿す、小さなパーツなんですけれど、まあ、ジャック。なんですけれど、まあ、それを交換した時にですね、あら不思議、ノイズもだいぶ少なくなって、音にはパンチがよみがえり、音のレンジもですね広がって、新品に近い音になったですね。で、まあ、このテレキャスターというギターとの付き合いを通して、なんていうかですね、こう人生との共通点をまあ見出すわけです。僕は最初はこう見た目だけでですね選んだわけですけれども、自分の好きだった演奏スタイルはこうマッチしなかったんですね。で、うまく弾きこなせなくて、遠のいてしまったわけですけれども、まあテレキャスター、というギターが本領発揮するジャンルっていうのは、まあ、あんまりハードロックではないんですね。で、まあカントリーとかジャズとかですね、まあ、そういうスタイルなんですけれども、でも当時はですね、雑誌でもハードロック系の情報しかなかったんですね。で、それをやるしかなかった、わけです。で、まあ我々も 人生の若いうちというのはですね、こう流行とか世間の常識なのに深く影響されてですね、本来の自分の持ち味というものを否定されるというか、それダサいよというふうに言われる こともあったんじゃないかなと思います。で、それで本当の自分の持ち味というか姿を知らぬままですね、こう世間に翻弄されながら生きてきたのではないでしょうか。しかし僕は15年ですね、海外で生活して、そして海外の真実というものを経験してですね、で、日本はメディアの 洗脳がひどいなと、ということに気がついてですね、日本で流行ってるのとアメリカで流行ってるのは全然違うぞと、ということを知ってですね、で、好きな音楽ジャンルも変わってですね、で、まあ、自分の好きなものは何かということをですね、知ることができたんですね。まあ、僕のように、こう、海外に住まなくても、普通にですね、社会人経験を通して、こう、揉まれながらですね、こう、自分なりの、こう、価値観というのを、まあ、誰しもが、こう、構築していくと思うんですね。で、その時に、世間がどう言おうと、自分は自分という意見をですね、まあ、それなりにこう、持つというか、そういう意見に到達するというふうに、まあ、僕は思うんですね。で、まあ、それは結構時間がかかるプロセスで、で、自分らしさとは何ぞや、みたいなことをですね、見出していくわけです。で、まあ、その時になると、若い時にですね、自分が嫌だった自分の弱点とか、ダサい部分なんかもですね、こう視点を変えると割といいんじゃないかというふうにですね、あんなに悩んでいたほどでもなかったというふうに、こう肯定できるようにもなったり、します。まあ、そういうこれまで蓋をしていたような部分も含めてですね、こう自分を肯定することで本来の自分の持ち味を知り始めて、で、自分らしくあろうと、まあ、努めるようになるんでは、なるのではないでしょうか。で、自分らしさをですね、自分らしさに徹していると、こう、自分の良さを引き出すコツというか、こう、自分が収まるべきスポットみたいなものがですね、こう、だんだんこう見えてくるようになると思うんですね。で、まあ、それでもまだ100%完成したわけではなくて、まあ、まだ違和感を覚える部分は、いつもあるわけですけれども、まあ、それは、やはり、こう、どこか力んで、気負ってしまう部分があったりするんですよね。そうすると、こう、自然体でいられない。我々はなるべく、自然体で自分らしく、いようと、こう、努めるわけですけれども、まあ、なかなかですね、思うようにいかないという時があるんですよね。で、ちょうど僕があるネジを緩めた、その瞬間に、楽になったようにですね。やはり、どこかのネジを緩める必要があったりするんですよね。こう、重荷を下ろすというか、無駄な力みを抜く必要がある。というわけです。ただ、まあ、これはですね、仕事で責任あるポジションにある人の場合は、まあ、難しいなと思うんですね。いろんなプレッシャーの下で、脱力せよと言われても難しいです。はい。まあ、そういう場合ですね、自分のネジがどこにあるのかすら、どうやれば緩められるのかすら、分からずですね、肉体や精神を病んでしまうこともありますね。で、これが今の社会でとても多く起こっている現象だと思います。で、難しいですよね、本当に。脱力せよというのは簡単なんですけれど、どうやってっていうふうに思いますよね。でも、これを無視してしまうと、後々本当に、大きな代価を払うことになるので、 なんとかしなければいけないんですけれども、まあ、そこでですね、イエス様の言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私が休ませてあげます。で、イエス様はですね、私が一緒にその重荷を担いであげようと言ってるんですね。まあ、人生について、ある程度年齢を増していった時にですね、こう考え始める時、こうかつてはですね、自分の力で生きるのがかっこいいと意義がっていたのが、まあ、だんだんとですね、こう賢人たちの言葉により頼むようになり 次第にですね、毛嫌いしていた宗教についても心を開くようになったりするんですよね。で、それなりに人生経験も重ねて自分なりの価値観を持ってですね、頑張って生きてるんだけれども、しかし、こう丸みを帯びてきたということも良いことなんだけれども、どこかノイズまみれで、スカッとした、こう吹っ切れた感じがないという、まあ、このまま消耗していくのだろうというですね、まあ、そういう状況も続いたりもします。まあ、つまりいろんな情報をですね、取り入れて賢人の言葉をですね、学んだりして、まあ、なんとかですね、こう知恵を持って知恵深く生活しようという、そういう努力はするんですけれども、もうたくさんの情報にですね、こうしたらいい、ああしたらいいというものをですね、取り込んで、こうノイズまみれになってですね、でも本当に大切なのは一体何なんだろうという、そういう状態でですね、歩みながらも、ただひたすらこう新しい情報をとこう取り込みながら、やっているという、まあ、書店なんか行くとですね、そういう本がたくさんありますからね。だから、ああこういうものを求めている人がたくさんいるんだなと、まあ思うわけです。ただですね、僕はギターのジャックですね、本当に小さなパーツなんですけれども、ケーブルを抜き差しする場所ですね、そこを交換しただけですね、新品のような音に戻った。我々もですね、こう、なんかすごいことをやらなきゃいけないんじゃないかとか、例えばギターのですね、多分最も音に関係する、パーツといえばピックアップというですね、マイクの部分なんですけれども、それを変えたらいいんじゃないかとかですね、そういうふうに思うわけですけれども、それを変えると、全く別のものになってしまうんですね。なので、まあそうではなくて、こうオリジナルを残しつつですね、まあ自分自身を残しつつ、本当に大切、交換すべきものを交換したいというふうに思ってですね、で、ジャックを交換したわけですけれども、それが大正解で、まあ我々もですね、そういう小さなパーツを交換するということが、大切なんですね。まあ小さなパーツといってもですね、それはものの見方というか考え方なんですね。その自分の考え方一つ、それは一言で言えば簡単なことなんですけれども、自分中心という考え方ではなくてですね、イエス様中心、神様中心の考え方、生き方、に変える。と、全く新しい人生になるんですね。今までの自分の持ち味は残してですね。あなたはあなたそのままで、素晴らしい。しかし、あなたの、自己中心的なですね、生き方をするのではなくて、神様中心の生き方に変わるときに、全く新しい人生が始まる。ということです。あなたの自身の持ち味を残しながらですね。で、まあ、このギターなんですけど、実は数年前に知った話なんですけれど、まあ、このギター、僕のですね、フェンダージャパンのギターというのは、今ではジャパンヴィンテージと呼ばれているんですね。で、世界中のギタリストがこう探していたりするもんなんですね。 で、それはちょうど80年代に始まった、フェンダージャパンというですね、メーカー、会社があって、まあ、そのフェンダージャパンというのは、もちろんその、元はですね、フェンダー USA というのがあってですね、で、それが、まあ、その日本の会社をですね、作ったわけですけれども、まあ、実際に作っていたのは昔からの日本のギターメーカーだったわけですけれども、まあ、当時のものがですね、非常に安価だった割に非常によくできていたということでですね、評判なんですね。で、当時、まあ、ただ僕はですね、そのフェンダージャパンの一番安いやつを買ったんですよ。5万5千円で。で、雑誌なんかをですね、見ては、ああ、いいなぁと、こう、ああ、フェンダー USA いいなぁ、でも高いなぁとですね。で、まあ、どんなカタログとか雑誌見てもですね、USA こそが本物であって、ジャパンは所詮偽物みたいなですね、そういう風評があって、で、まあ、そんなもんだったんですよね。憧れるのは USA だけど、現実的に買えないので、ジャパンで我慢しておくっていう、そういう感じだったんですね。でも面白いことに、フェンダー、まあ、当時のですね、フェンダー USA というのは経営困難に陥っていて、実はですね、USA というのは名前ばかりで、日本で製造させていたという、実態があったんですね。で、まあ、細かい話を、まあ、いろいろあるんですけれど、まあ、省くと、まあ、ただメイドイン USA と貼ってあるだけで、実は実質、日本人が、日本で作っていたという、いうものだったんですね。あの時、宣伝に騙されてですね、実質同じ、まあ、パーツが USA 製だったりするわけですけれども、騙されてですね、USA を買わなくて、むしろジャパンを選んどいてよかったなと今思うわけですけれども、まあ、当時、その日本の職人というのはですね、ジャパンであれ、USA であれ、こう、まあ、フェンダーの名に恥じない作品をですね、作ろうという、そういう気概があったんじゃないかなと、まあ、僕は想像するわけです。で、まあ、今になって、当時の職人たちがですね、こうカミングアウトして、実は我々が作っていたみたいなですね、そういうエピソードを YouTube などで、見ることができるんですけれども、なるほど、こういう職人気質の人たちがですね、いてくれたおかげで、今の日本があるんだなというふうに思う次第です。まあ、つまりそれはギターに限らずですね、全てのものには、素晴らしいデザイナーがいてですね、そのデザインには意味があると。で、その製品について知りたいならデザイナーに尋ねるのが正しいんですよね。まあ、彼ら我々の知り得ないですね、ものすごく詳細でマニアックなことにまで配慮をしているわけですね。で、実は僕は全然楽器についての知識もなくてですね、興味もなかったんです。ギター弾いてはいるんですけれど。で、それで自分の思いつきでですね、こう、成り行きで、こう、適当に弾きながら、ああ、何か違うんだよな、とこう、思いながら、やってたんですね。本当はそういう時に、デザイナーにですね、尋ねることができれば、ベストなんですね。で、どこをどう調整すれば弾きやすくなるかとか、どうすれば音が良くなるかとかですね。まあ、そういうことが分かるわけです。あるいは扱い方で気をつけることとかですね、必要な手入れとかですね。で、まあ、そのギターのデザインにおけるその細部にわたるその意図とかですね、そういう話も聞くことができます。なぜこうなのかとか、なぜこういうふうになってるんだ、なっているのかと。で、職人気質の人たちというのは、まあ、多分聞けば喜んで愛情を持って誇らしげに語ってくれると思うんですね。で、作者のその作品に対するこう慈しみの感情というものを知ると、まあ、僕自身のですね、そのギターに対する愛情も増幅するわけで。で、まあ、これと全く同じことがですね、人生においても 言えるわけです。神様はあなたを最高傑作として作りました。デザイナーは神様なんですね。だから本当は神様に直接尋ねるべきなんですね。それがベストなんですね。神様に尋ねればあなたのことを喜んで愛情を持って誇らしげに語ってくださるはずです。神様は素晴らしい職人以上にですね、素晴らしい職人なんですね。クリエイターなんですね。創造主なんですね。なのであなたの細部にわたって何らかの意図を持ってですね、そのようにあなたを作られたということなんですね。で、まあ、80年代にはですね、そのフェンダージャパンの価値など、まあ、誰も語ろうとしなかったんですね。しかしその価値が分かる人には分かっていたんですね。で、実際僕にギターを教えてくれた教会の先輩はですね、本物の USA のテレキャスターを所有していたんですけれど、僕のギターを触ってですね、あら、これ僕のギターよりもいい音するよとこう褒めてくれたのを今でも覚えてます。で、何が言いたいかというと、 USA とかジャパンじゃなくてですね、誰が作ったのかが重要なんですよね。USA ならジャパンより優れているということではなくてですね、それはただのブランドステッカーに過ぎなかったんですね。まあ、当時のものとしてはですね。つまり、素晴らしい職人が誇りを持って作った作品にこそ価値があるということなんですね。で、そういうことを、まあ、知ったのは何十年も経ってからのことなんですね。このフェンダージャパンの話ですね。で、 YouTube をで検索するとですね、たくさんそういう動画が出てくるんですね。フェンダージャパンにまつわる、そういう神話みたいな話がですね。で、我々もですね、こうどこの家系に生まれたとか、こう金持ちの家とかですね、家柄とか、こうそういうブランドステッカーではなくて、それらを超越した素晴らしいデザイナーである神様によって作られたということをですね、知って、それを誇りに思うべきなんですね。で、それで自分の人生について全てのことをデザイナーである神様に直接尋ねるのがいいんですね。で、あなたのことについて神様は慈しみを持って教えてくださるはずです。だからこそ、祈りは素晴らしいんですね。で、神様とつながるときに、あなたはどこからやってきて、なぜここで、ここに生きていて、そしてどこに行くのか、そのすべてがはっきりします。その考え方というものがですね、改まったときに、ちょうどジャックを交換した時のようにですね、新しい人生が始まるというか、新しい人生に戻るんですね。で、それはゼロではなくて、今までの経験や知識などもそのままに、新しいフレッシュな人生が始まるわけです。で、我々は神様に直接祈りを通して尋ねることができますので、ぜひイエス様を通して神様につながってですね、あなたの本来のデザインというものを知っていただきたいなと思います。はい、ということで、今日も最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天の父様、今日はあなたが本当の我々の作り主であるということをシェアしました。どうかこれを聞いてくださったお一人お一人に、私たちを作ったその目的、その意図、などをどうか教えてください、示してください。そして我々が本当にあなたと共に毎日、生きることができますように助け導いてください。 感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。